栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も那須塩原市にある斉藤クリニックの斉藤茂子先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
斉藤クリニック小児科の斉藤です。よろしくお願いします。
今週は思春期不登校ゲーム依存についてのお話です。まあこの問題はもうどこのご家庭でももうぶつかるテーマですね。
そうですね、いろいろ問題課題はありますけれども、はい、実際思春期の子どもとの付き合いに悩む親御さんは多いと思います、うん。まあ、ただ一つ言えることは反抗期は子どもの精神発達には必要な時期で、子どもが自立に向けて成長していく中で矛盾や葛藤を感じる時期です。大人になるために必要な過程であって、反抗期がないと自己決定の経験が少なく、他人の指示や助言に頼りがちになったり、対人関係の形成に影響を及ぼし、将来の社会生活に支障をきたす可能性もあります。
親御さん大変ですけれども、反抗期はお子さんにとっても実は大切な時期なんですよね。
そうですね、うん。そして、子どもが自立に向かうために、子どもの成長に合わせてお家の方も変わらなければいけない時期だと思います。でこの時に、やってはいけない5つのことがあります。感情的に反応する、他人と比較する、で過干渉、で極端に厳しいルールを押し付ける、逆に無視や無関心な態度を取る、こういったことは頭で分かっていても気持ちの余裕がないと難しいですけれども、思春期の反抗は子どもの成長だと割り切って、最低限のルールだけは作って本人の意思を尊重することが大切だと思います。
はい、そうですね、でも本当にもうコミュニケーションの基本的なところなんですけれども、やっぱりね、子育て中にはいろいろ思うところもあるかなっていうのもあったりしますね。はい、ただそのお子さんが不登校になるというのは、どの親御さんにとっても非常に心配なことだと思います。今不登校になるお子さんはどのぐらいいるんですか？
令和5年度の文科省の報告では、小中学校の不登校児童生徒数が約34万6千人、特に中学校では15人に1人の割合で年々増加しています。原因は一つでないことが多いですけれども、不登校の主な要因の半数が無気力、不安と報告されていて、学校で勉強したい、友達に会いたいなどの気持ちが薄れ、不登校になってしまうと考えられます。また不登校の児童生徒の4割が学業不振と回答していて、授業が苦痛であることも原因になります。いじめや友人関係のトラブルが明らかである場合は休ませることは当然ですが、原因がはっきりしない場合も、不登校になるのは心の負担が大きい状態ですので、無理に学校に行かせようとせず、心身を休める時間だと思って対応することも大切なのかなと思います。
ご家庭が、ご家族が受け止めてあげるのが大事なんですね。
ですね、親御さんもとても苦しい時期ですけれども、子どもは常に葛藤しています。で不登校からの回復には時間がかかりますし、子どもの内面が成長していくことを長期的に見守ってほしいなと思います。家の生活では、できるだけ昼夜逆転しないように声をかけたり、食事を家族と同じ場所でとったり、それから外に出る機会も作るなど、基本的な生活習慣を続けることや、食器洗いなどちょっとした手伝いをしてもらうことなんかもいいと思います。よく適応教室とかフリースクールなんかもあって、そこに親御さんも行った方がいいかなって思われることもあると思うんですが、そういった居場所もお子さんが希望すればいいですが、先回りをして決めてしまったり、逆に子どもと距離を置くことは良くないことかなと思います。不登校から回復するには、本人が何かにやる気を持てることと、学校、友人関係などの環境の変化がきっかけになります。長期戦ですので、一人で悩まず、経験談を聞いたり、同じ悩みを相談できるような親の会などに参加することをお勧めします。
学校に行かずにゲームやスマホばっかりやって困るっていう話もよく聞くのですが、どうでしょうか？
そうですね、まあ、ゲーム依存症はその不登校だけではなく、まあ、現代社会の大きな問題で、まあ、ゲームに費やす時間が日常生活や生活に支障が出るほどにコントロールができなくなる病気ですね。でゲームだけではなくスマホ依存症もあります。ゲームやスマホのやりすぎは脳に過剰な情報処理を強いるために脳疲労や集中力の低下を引き起こします。また脳の機能に影響を与え、うつ病など精神疾患を合併する可能性もあります。ただ今の時代は大人も子どももゲームに夢中になったりスマホを持つことが当たり前になっているので、なかなか制限することが難しいっていうのが現状だと思います。
依存症にならないためにはどうしたらいいんでしょう。
まず、まあ、最初に子どもに購入をせがまれたときにすぐにゴーサインを出すのではなくて、まあ、使う時間や夜9時以降は部屋に持ち込ませないなど条件付けをして、まあ、そのルールを目につくところに貼っておいたりすることが大事かなと思います。まあ、それでも、まあ、ゲームは楽しく満足できる時間なので没頭するわけですから、まあ、ただやめなさいではなく他の楽しみややりがいとなることを見つけることが肝心ですね。楽しみが見出せないような場合はゲームを家族と一緒にやるなどコミュニケーションのツールとして使うことも良いかなと思います。家庭が本人にとって居心地の良い場所であればゲームやスマホもそこそこで切り上げられるようになると思いますので、
はい、
さらに、まあ、大人も食事中や子どもと一緒にいる時間はスマホから離れることも大事なことだと思います。
はい、もしかしたらそういうご家庭の親御さんも実は自分がスマホ依存になって食事中もずっとね触ってるなんてことがあるかもしれないので、まずはそのお子さんに言う前にご家庭の中でみんなでこうね話し合うのいいかもしれませんね。
やはりいろいろね今電車でもレストランとかでも大体ねみんなやってますから、ね、特にせっかくね一緒に食事してるような時間なんかは、うん、まあ、それは一回置いてね、
はい、
くだらない話でもしていただいた方がいいかなというふうに思います。
そうですね、はい、ぜひご家庭でそういう会話とかお食事をねいっぱい楽しんでいただく時間が増えてくればスマホから少し離れる時間が増えるんじゃないかなというふうに思います。これは私も本当に次回の念として、はい、自分でも反省しながら頑張って、はい、楽しく生活をしていきたいと思っております。今週も那須塩原市にある斉藤クリニックの斉藤茂子先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。